77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月22日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日はですね、早速皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームマリアーナさん。佐世保シネマボックス太陽での映画いろはの舞台挨拶を見に行きました。ありがとうございます。ミカさんが司会でしたね。舞台挨拶されたのは横尾監督、主役のお二人、川島さんと森田さん、キューチャンポンさん、石本愛さん、田中あすみさんという豪華な顔ぶれ。舞台挨拶の終わりにはフォトタイムがあって、お客さんも自由に撮影自由というのは嬉しかったです。映画は長崎各地の風景、佐世保や諫早の見知った場所、あの海はどこだろうとか考えながら見るのも楽しかったです。主役の姉妹が反発し合いながらも、最後はだんだんお互いを思い合っているところにもジーンときました。今回ミカさんと直にお話できなかったのはちょっと残念でしたが、またいつかお会いしたいです。そしてですね、マリアナさん、この後もう一ついただいてます。まあ、いろはの感想の続きですが、これ後からいろいろ思い返されますね。佐世保市の殿市場やアーケード、西九州道路のロータリー、見慣れた風景が映画だとこんな風に見えるんだとか、主人公がよく食べてたお菓子味カレーも食べたくなってきましたといただきました。ありがとうございますね。舞台挨拶にね、マリアーナさんをはじめたくさんの方見に来ていただいて、いろんな方からの声もかけていただきました。本当にありがとうございました。まあ、この日はですね、実はあのローソンユナイテッドシネマ長崎と佐世保シネマボックス太陽は2会場でしたんですけれども、もう本当にね、たくさんの方にご来場いただきました。ありがとうございました。まあ、横尾初樹監督、まあ、川島ディリカさん、森田心さん、石本愛さん、長崎亭清ちゃんぽんさん、田中あすみさんがもう登壇されて、も楽しいお話をね、たくさん聞かせてくださいました。そしてもう大盛り上がりだったんですよ、2会場とも。そしてなんだかね、あったかい空気にも包まれてたんですよね。まあ、長崎では現在ローソンユナイテッドシネマ長崎佐世保シネマボックス太陽で開催中です。そして今日から全国順次公開となっておりますので、ぜひいろは大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。マリアーナさんもね、素敵な感想ありがとうございました。私もこの映画見た後に味カレー食べたくなりましたよ。まあ今回ね、マリアーナさんをお会いするのをちょっとね、お会いできなかったのが残念だったんですけれども、また次回どこかで会う機会がありましたら、ぜひ声をかけてくださいね。ありがとうございました。さあ今週も早速素敵な作品、話題作をご紹介していきたいと思います。52577、あの日の映画少年たちへ。日本ではこれが初公開、映画ファンの間で幻となっていた作品がいよいよ BS10 プレミアムで独占放送となります。 SF コメディハロウィンインベーダー火星人襲来や赤ちゃんのお出かけなどを手掛けたパトリック・リード・ジョンソン監督が2001年から制作を開始し、2022年にアメリカで公開となるまでおよそ20年の歳月をかけて完成させた、まさに映画への熱意と執念と愛情がぎっしりと詰まった青春映画です。52577という奇妙な数字が並んだタイトルを見ただけで、もしやっとひらめいた映画ファンも少なくないんじゃないでしょうか。まあ、とりわけこの作品の時代設定となっている1970年代に SF 映画の虜になり、8ミリ映画制作にのめり込んだ経験のある世代にとって、この作品は待望の日本初登場となります。 まあ、タイトルの52577っていうのは1977年5月25日のことで、これは今や誰もが知るあのスターウォーズが全米で初公開された映画史上でも記念すべき特別な日なんですね。まあ、全米公開とは言っても当初はわずか数十館での上映、まあ、その頃スターウォーズのことはまだ誰も気にかけてはいなかったそうで、まあ、しかしこの映画がその後全米どころか世界中で空前のヒットを記録、現在に続く超人気シリーズの礎となりました。まあ、いわば本作はその当時のビハインドストーリーとも言える物語もなっているですね。まあ、今回ですね、私この作品鑑賞させていただいたんですけれども、もう映画大好きな私にはもうたまらないぐらい感動、もうそして大号泣でした。そして俳優さんたちの、ね、演技がまた最高なんですよ。たくさんの映画ファンに見てほしいです。52577あの日の映画少年たちへ、こちらは5月25日の月曜日の夜8時からと5月30日の土曜日の夕方4時10分から BS10 プレミアムにて放送です。そして BS10 プレミアム4プライムビデオにて5月15日から配信がスタートとなっておりますので、ぜひこの機会にご覧ください。続いてはボーイズゴートゥージュピター。イラストやゲームの分野で活躍してきた 3D アーティストジュリアン・グランダーが自主制作で4年の歳月をかけ長編初監督作として完成させたアニメーション作品です。まあ、この作品ですね、不思議な感じの世界観の味のある作品でした。まあ、ポップな感じのアニメーションと心地いい音楽がね、すっごくマッチしていて、そして可愛い感じもしたんですよね。なかなかね、面白い作品でしたよ。ボーイズゴートゥージュピター、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品はオラン遺憾。ディーン・フジオカさんが主演を務め、第二次世界大戦下のインドネシア近海の無人島を舞台に人間たちと半魚人の死闘を描いたクリーチャーホラー。私この作品ですね、前情報なしで鑑賞したので、まさかの半魚人ってちょっとこうびっくりしちゃったんですけれども、ただそれだけじゃなくて、ちょっとうるっとこう感動するところもあったんですよね。結構この作品、今のあの映画にしては短めの作品だったんですけれども、結構見応えがありました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。オラン遺憾、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマ仲間 16 などで公開です。もう一つご紹介しますね。オクサナ、裸の革命家オクサナ。ウクライナのフェミニスト活動団体フェメンの共同創設者として知られる活動家で、芸術家のオクサナ・シャチコの人生を描いたドラマです。この作品を通して私、オクサナを初めて知ったんですよ。名前はね、ちょこっと聞いたことあるかなっていうぐらいで、もうほとんど知らなかったので、本当に初めて知ったって言っても過言じゃないかもしれません。まあ、命を懸けて戦った彼女の人生に心が熱くなった作品でした。まあ、この作品を通してですね、オクサナってこういう人だったんだっていうことをね、知っていただけるといいななんて思っていますので、ぜひ劇場でお楽しみください。オクサナ、裸の革命家オクサナ、こちらは全国順次公開中で、九州では KBC シネマなどで公開です。ただいまご紹介した作品、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画をご紹介していきます。ヴィヴァルディと私。18世紀初頭、作曲家ヴィヴァルディがベネチアのピエタインにバイオリン教師として赴任した実話を題材に、彼の指導のもと才能を開花させていく孤独な少女チェチリアの成長と、己の才能が評価されることを渇望するヴィヴァルディの内なる野望を描いたドラマ。監督脚本を手掛けたのはイタリアを代表するオペラ演出家で、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの 開会式閉会式でクリエイティブディレクターを務めたダミアーノ・ミキ・エレットです。まあ、この作品ですね、ビバルディではなくチェチリアにスポットを当ててこう描いているっていうところがものすごくこう良かったんですよね。まあ、あの頃の時代背景も感じられましたし、そしてあのビバルディのあの名曲誕生の裏側をね知ることによって、またその曲の聴き方が変わるような気もしました。あの素晴らしい作品でしたので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ビバルディと私、こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で来月6月26日から公開です。続いての作品は七子。俳優だけではなく脚本家、映画監督としても活躍する佐藤二朗さんが初めて漫画原作を手掛けた最高バイオレンス七子を、佐藤さんの主演脚本、暑い夏の城城秀夫監督のメガホンで映画化した作品です。キャストは佐藤二朗さんの他にも丸山隆平さん、めぐみさん、佐々木蔵之介さんが共演しています。この作品、やはり何といっても佐藤二朗さんの怪演がものすごかったんですよ。もうね、彼の演技に背筋が凍りつく怖さって、もう本当に鳥肌が立ちました。ぜひですね、佐藤二朗さんの怪演、そしてですね、周りのキャストの皆様の熱演、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。七子、こちらは九州では福岡の木のシネマ天神、他全国で公開中です。続いての作品はミステリーアリーナ。推理力に覚えのあるミステリー愛好家たちが国民的人気推理ショーを舞台に、頭脳戦を繰り広げる様子を描いた深見礼一郎さんの同名小説を唐沢俊明さん主演、堤幸彦監督のメガホンで実写映画化した作品です。キャストは唐沢さんの他にも浅野ゆう子さん、芦田愛菜さん、三浦透子さん、玉山哲司さんなどといった多彩なキャストが顔を揃えています。まあ、この作品は推理しながら楽しめるところが面白かったんですよ。そしてですね、なんといっても唐沢俊明さんの個性的なキャラクターがもうめちゃくちゃ印象的で、しかも芦田愛菜さんとの迫力の演技合戦が最高の作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ミステリーアリーナ、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、ほか全国で公開中です。さあ、もう一ついきましょう。スターウォーズマンダロリアン&グローグー。世界的人気を誇る SF 映画スターウォーズシリーズの約7年ぶりとなる劇場長編作品。ドラマシリーズマンダロリアンで描かれてきた孤高の賞金稼ぎマンダロリアンとフォースの力を秘めた幼い存在グローグーの物語を壮大なスケールで描きます。この作品では成長したグローグーがルーク・スカイウォーカーの下で特訓を積んだフォースの力を駆使する姿も描かれるほか、帝国残党との激しくスピーディーな戦闘など、スター・ウォーズシリーズならではのスケール感あふれるアクションが展開。さらに新キャラクターとして名優シガニー・ウィーバー演じるウォード大佐も登場するという見どころ満載の作品です。私もですね、実はまだこの作品見てないんですよ。なので大きなスクリーンで見に行くのとっても楽しみにしています。皆様もどうぞ大きなスクリーンでスター・ウォーズマンダロリアン&グローグお楽しみください。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、ほか全国で公開中です。今日は素敵なプレゼントいただいております。スターウォーズマンダロリアン&グローグオリジナルステッカー付きノートを4名の方に、そしてミステリーアリーナオリジナルステッカーを5名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月27日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。キラークイーンファントムスクール。宇宙生物に寄生されたことで両手が触手とか能力を得た女子高生の戦いを描いたインディーズの SF アクションキラークイーンビヨンドスクールの続編です。マルチバースという新たな要素を取り入れ、主人公のさらなる戦いを描いていきます。監督、脚本、撮影、編集、VFX までを一手に担う高橋祐介さんが、触手、青春、SF という異色の世界観を前作からさらに進化させて描いているところも見どころの一つになっています。私ですね、前作もなんて言うんだろう、B 級感満載でね、なんかね、好きだったんですよね。まあ、今回はさらにマルチバースなどの要素も入り、世界観のスケールアップがね、なんとも興味をね、なんて言うんだろう、かきたてたっていうか、もうその世界観にね、なんか入っちゃって、ものすごくね、面白かったんですよね。ぜひですね、この機会にご覧いただけたらなと思います。キラークイーン、ファントムスクール。こちらは、明日5月23日から全国順次公開となっておりますので、まあ、詳しい情報や上映館は公式ホームページをチェックしてくださいね。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771.fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラム、フェイスブックからもお待ちしております。まあ、皆さんのね、最近見た面白かった作品とか、いや、こういうところ行って楽しかったよなんていう話題もお待ちしております。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、そろそろエンディングが近づいていきました。今週のラストナンバーはキャラバンの到着を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。